今ここカルタラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時から東日本チャンネルでお送りする今ここカルタラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援していきたい、そんな番組をお届けします。今日は久しぶりに、東京スタジオからお送りしております。ですので多分ね、音声もとてもいいと思うんですけれども、3ヶ月ぶりやっと帰ってこれてちょっと安心した感じですけれども、今日はですね、ちょっとねマインドフルネスのコーナーとかを入れていきたいなと思っておりますので、30分間どうぞお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。ということでね、夏真っ盛りというところですけれども、やっとねスタジオに帰ってきまして、ちょっとね落ち着いてというかね、やっておりますが、その割にはちょっとオープニングで、とちってしまったというところなんですけれども、私がねこのね、あの夢の種のパーソナリティになって、2年が経ちました。あっという間ですね。早いですけれどもね、そして、今年はね、私もマッサージセラピーをやって20年になるんですけれども、先月はね私の、サロンの、オープニング記念、これは9周年、独立9周年記念があったんですけれども、その時にね、たくさんいろんな方からねお祝いとか、お花とかをいただいたんですが、一つね、とても面白いお花をいただいたんですが、皆さんスワッグってご存知ですか？スワッグって、聞かれたことがある方もいらっしゃると思うんですけども、ね、花束って普通にこうちょっと上に花が咲いてなんかこうもらうじゃないですか。でもそのスワッグっていうのは、お花をですね、壁とか、あと、ドアのとことかにリースみたいにこうかけるものなんですね。なので茎の方が上になって、下の方にお花がこう咲いてる状態で、とっても可愛いんですけれども、そのスワッグをいただきまして、生徒さんのエミさんからねいただいて、ありがとうございますいただいたんですけれども、めちゃめちゃこれ可愛いんですよ。でいただいた時に、これあけみさんのアフロをイメージしましたとかっていうことで、なんかね、お花のねのこうもしゃもしゃーとしたね、なんかなんだろう、もやしみたいなね、持ってたかちっちゃいもやしあるじゃないですか、アルファアルファっていうとかね、ああいう感じのやつが上にもやもやってついてて、めちゃめちゃ可愛いんですね。で、あ、そうだと思って、私も1月のね、解剖実習ハワイにいた時に、その時も私アフロにしてたんですけれども、アフリカじゃないですね、アメリカで学生をしてた時と、アメリカでマッサージセラピストとしてね働いてた時も、一時期アフロにしてた時があって、でね、アフロにしてるとね、すごくね、街のおばちゃん、黒人のおばちゃんからすごく声をかけられて、なんか人気者だったんです。電車に乗ってても、向こうの人って結構フレンドリーなので、あらーみたいな、あなたアフロみたいな感じで声をかけてくれて、もうそうなのよとか言って、これはどうしてんのって、別に地毛だからこのまま伸ばしてんのとか言ってたら、わーみたいな感じでね、おばちゃんたちが 3,4 人寄ってきたりとかして、わーとか言って、あなたはきっとねアフリカ人の血が流れてんのよとか言って、だからね、でもね、私はジャパニーズなの、ね、ずっとお父さんもお母さんもジャパニーズなんだよとか言ったら、いや違うわよ、ジャパリカンよみたいなこと言って、アフリカンジャパニーズみたいなことをね言って、ジャパリカンよとかって言われていて、結構ね面白く、いろんな人にね、若い女の子とかも声かけてくれたりとかして、すごくねやっぱりねフレンドリーでしたね。まあ、そんな感じでね、アメリカ自体はいろんな髪型とかをやってたんですけれども、まあ、そのね、アメリカ8年間過ごして、最初の2年間でマッサージ専攻ということで、マッサージセラピー の専門の、カレッジに行っておりました。で、そもそもね、 20年前何年マッサージをやろうかなと思ったんですところなんですけれども、まあ、私ねその20年前、2000年にアメリカに留学する前に、1年間ねあのこれまでねアメリカニューヨークに語学留学をしてたんですよね。で語学留学してた時に、その時に一緒に、まあ、あのルームメイトとして住んでいたあの女性が、サイコセラピストということで、心のセラピストだったんですけども、私もすごく心に興味があったのでサイコセラピストになりたいなと思ったんですが、まあ、英語も大変だし、そこで、まあ、ずっとねあのダンスをしてきたりとかしてたので体のことも興味があったので、まあ、体のこととセラピーをつなげるものって何かないかなっていろいろ探していたら、そこで、マッサージセラピーというところに出会っていったんですね。でまあ、それからまあ一回に日本に帰ってお金をね貯めないとアメリカのカレッジで結構お金がかかるのと、あとまあ渡航費とかね滞在費とかも貯めなきゃいけないので、貯めるためにね日本で派遣とかでね働いていた時期があります。それが30代の前半なんですけれども、そしてお金を貯めてアメリカにまたねマッサージの専攻ということでカレッジに入ってきましたね。まあね本当に今思えばもっとねマッサージとかを、まあ、なんかやっといて、そしてからカレッジに入ればよかったなと思ったんですけれども、もう全くの素人で、まあね、ダンサー時代にこう、ね、同僚の方を揉んだりとかね、あの先輩やら後輩やらのね、あの体をね、揉んだりとかしてたんですけれども、もうそれぐらいで、まあ、何の経験もなく入ったんですけれども、やっぱりね、この道に入ってすごい面白いなと思った出来事があったんですけど、前もね、ちょっとお話ししたかもしれませんし、あと、先月7月に出た雑誌セラピストのエッセイの方でもちょっとだけ書かせてもらったんですが、あの私の思い出の中の、とても忘れられない思い出なんですけれども、それはねマッサージの、東洋医学もアメリカで習うんですね。で東洋医学の、マッサージの時間に、お腹の腹マッサージって、まあ、腹って言うんですよ向こうもね腹マッサージ のクラスがあって、その時にお腹をね同じクラスメイトのお腹をこうマッサージした時に、まあアメリカ人だからなのかは分からないんですが、お腹にすごい鼓動を感じたんですよ。でそれがすごく印象的で、鼓動を感じるのって心臓の上とかね、例えば脈を測るときに手首っていう感じはあったんですが、お腹でこんなにドクドク人間の鼓動を感じられる、なんか鼓動というか本当にね脈が流れてるっていう感じがしたんですよ。もうここに手の下のところにでっかい血管があって流れてるっていう感じがあったんですね。まあこれはね大動脈なんですけれども、そうね大動脈をねめちゃ感じたんですよ。で自分の中でそれを感じたこともなかったですし、腹マッサージ のクラス他の時間もあったので、その時にまあ感じることは感じるっていうんだけども、その時にその一緒にペアをね組んだ私のモデル役ね、誠実モデル役の生徒さんがめちゃめちゃ大動脈がドックンドックンなんか鳴ってて、でーみたいな、なんかお腹にもうこの人心臓あるんじゃないのと思うぐらいすごかったですね。で本当にお腹の中に血が流れてるんだっていうのって、もう私にとってはもうすごいびっくりした。でそれが手に感じられるって、なんかこの人生きてるんだっていうことをすっごく感じたんですね。でこの生きてるっていう感覚って、普段なんか感じてるその生きてるってなくって、本当に人体、そう生物がそこで鼓動して生命体として存在しているっていう、そういう感じを感じたんですよ。でこれがなんかもうおーみたいな、なんか私もうクラスで叫びたいぐらいに衝撃的で、で人ってこう生きてるんだっていうね、当たり前のことを本当にこう気づいたというか感じたというか、でそのね人って、私の中で心って弱いなっていつも思ってたところもあって、まあ私自身もその大学時代ね、カレッジ時代はもう まあ、睡眠不足を通り越して不眠症になるぐらい寝れなくって、まあ、いつも緊張状態にあったんですね。で体が、まあ、すごく緊張状態にあるのでなんかもう休めなくって、で目を閉じても全然眠れない状態で、で本当になんか私って弱いなみたいな感じで思ってたんですけれども、でもその、まあ、それだけ、ね、頑張ってたっていうところにはなるんですが、このねこう生きてる物体っていうのは私のその人がどう考えようかとかどういう心づもりでいようかとかっていうのが関係なく血液って流れてるんだっていう、そういうもともと持っている強さみたいなのをすごく感じたんですね。で心はもちろんね体にすごく作用もしますし、まあ、普通の生活をしているその生活習慣とかっていうのもとてもこの体に作用していて、そこによって、まあ、病気が出てきたりとかね元気になったりとか心の持ちようの一つで元気になったりもするんですけれども、でももうなんかそういうのを全部取っ払っても人体は生きているっていうところをめちゃめちゃ感じたんですよ。でそこでなんか私の人間はもともと弱いんじゃないのっていうそういう思っていたこう考え方がもう108度関わって人って強いんだなっていうふうに思ったんですね。でその強さっていうのをなんか私は生かしてあげたいっていうのと、その強さを信じていこうっていうふうにその時こうなんかもう自分のこう目から鱗を通り越してなんか108度こう観点が変わったんですよね。なのでそういったことを私もこうマッサージをしながら、なんかその皆さんね辛いとかね肩こったとかって来られるんですけれども、でもそうだよねって、私ももちろん肩も凝るし体も辛くなるんですけれども、そうだよねって思うんですけれども、でもその中にすごくこう生きようとする、そういった体の強さとか人間の持ってる本来の、まあ、魂と言ってもいいのかな、エネルギーと言っていいのかな、そういったエネルギーっていうのはもう起こっているんですよね。どんなに辛くってもどんなに体が疲弊してねこう疲れ果てていても心がどんなに辛くっても、でもそれでも、もう血は流れていて、で、まあ、切れば血が出てくるわけですよね。なのでもう人種とかそういったのも全然関係ないですし、どこに住んでいようがどんな生活をしていようが全然関係なくって、すごく人間は強いんだ、その強さを持っているんだっていうところを信じようというかね、それがもうすごくこう手に取ってもう確信として分かった瞬間だったんですよね。なのでそういったね強さっていうのを私はずっとこう見ていこうっていうところで、まあ、何でしょうね、これから私がセラピストとしてそして生きる指針みたいなのをその時にとても感じることができました、なんかいきなり昔の思い出からこんな話になってしまいましたけれども、でそれで、まあ、それとともに今セラピストとしてね20年やってますけれども、実は瞑想、まあ、指導も最近は始めておりまして、で瞑想も実はそのニューヨーク時代に始めたんですね。で、まあ、瞑想っていうのにどこかに行って習ったわけでは実はなく、瞑想という言葉だけでインスピレーションを受けて、でそれによって瞑想をしていたんですよ。で、まず最初はまあこうアメリカってね結構ねキャンドルをよく売っていたりとか、お店に行っても結構キャンドルがテーブルの上にこう灯っていたりとかするので、キャンドルはねろうそくは結構売ってるんですね。でお部屋の中で炊くろうそくキャンドルとかも普通にドラッグストアでもたくさん売っていて、でキャンドルを買ってきてそのキャンドル炎をねろうそくの炎を見ながら、じっとそれで心を落ち着かせていって、もうなんか結構ね1時間ぐらいやってましたね。で、まあ、なんでねそういう風にしていたかというと、まあ、本当に、ね、ストレス激しくあって、もうね私どこに行ってもアウェーなわけですよ。なんとなくこう教室に行っても、まあ、周り みんなねアメリカ人で、私一人日本人とかね外国人で、言葉もそんなに喋れるわけではなくて、で、マッサージってこうペアでやるんですけれども、そのペアでやるときに、だからいつも私あぶれてたんですね。でみんななんか先にあのペアになろうねみたいな感じで、あのもう約束してたみたいで、でそれがみんながそうなってるから、なんかこうあぶれちゃったりとか、で誰か一番最後にあぶれた人とペアになるとか、あともう誰ももうちょうどみんながペアになって誰か一人休んじゃうと、なんか奇数になるわけですよ。そうすると私一人がポチンって余っちゃって、で誰かいませんかとか言って、あのブレイクルームとか外のなんか教室とかで誰かいないかなっていうのを探しに行ったりとかして、なんかそんな感じだったんですけれども、なんかそのね瞑想してる時だけはこうホーム、自分のお家みたいな、そんな感じだったんですよね。で、あのそのホーム、それこそ住んでるお家も、まあ、ルームメイトと共有してたので、ルームメイトが、まあ、お部屋を持って、私はリビングに住んでたので、まあ、普通にルームメイト取ったりとか、リビングにあのキッチンもあったので、キッチンでこう食事作ったりとか、なんか一人になれる時間っていうのが私には実はとても必要だったんですけれども、全く一人になれる時間がそんなになくって、で、まあ、一人になる時間っていうのが、その瞑想してる時間だけ、その集中してる時間は一人になれる時間だったので、まあ、そこがホームだったんですよね。まあ、海外にあの暮らしたことがある人っていうのは経験があるかもしれないんですけど、まあ、家がないというと変なんですけど、家族がいなくって一人で住んでたりとかすると、本当にね、あの一人ぼっちなんですよね、家族がいない。なんかそういう時にそのホーム、家になってくれてるのが、まあ、瞑想だったんですね。なんかそこで、まあ、自分の何でしょうね、静かな時間を持つことで、その芯を見つけていったりとか、自分これでいいんだなとか、もう自分をこう、許してあげるというか、いつもこうね、あれができない、このね教室に行っても一番最後まであの残って、こうテストとかはね時間がかかっちゃうので最後残ったりとか、教室の一番前でこう聞いたりとかするんですけども、でもまあ、それでもいいよみたいなところを瞑想中にこうちょっと自分に OK を出してあげたりとかすることができたので、とても私の中で大事な時間であったし、その時間を過ごすことで、自分を保てたというとなんですけれども、頑張れたみたいなところがあるので、そういったね瞑想の、私はまあ瞑想によって助けられたところもたくさんあるので、それもね伝えていきたいなと思っています。ということで後半はですね、マインドフルネスの、簡単な講座をしていきたいと思いますので、後半また聞いてください。ジングルお願いします。藤田明美の簡単マインドフルネス講座ということで、まあ、皆さんね、マインドフルネスって、まあ、聞かれたことあるかなとは思うんですけれども、なんかね、私もちゃんとなんか お知らせしなかったような気がするんですよね。そこで、ちょっと今日はね、簡単にお知らせしようかなと思ってます。で、マインドフルネスとかね、なんのこっちゃって思われてる方いらっしゃると思うんですけれども、まずそのマインドフルネスっていうのは、まあ、今この瞬間に起こっていることに集中して、まあ、注意深く気づいている状態のことなんですね。今こことかね、その状態をジャッジしない、こう評価しないで、もう本当に気づく、その気づきのトレーニング、これはマインドフルネスになります。でそのまあ手法として瞑想をしたりとか、その瞑想のやり方も、まあ、食べる瞑想とか歩く瞑想とか、いろいろまあ瞑想法にもあるんですけれども、それはまあ俯瞰してみるトレーニングなんですね。なので、自分が今どう感じているかとか、今自分がそうどういう心でいるかっていうのを俯瞰するわけです。例えば私はすごく怒って、何かにねイラッとして怒ってたとしますよね。で私が怒った人になっていると全然自分のことは見えてないので、自分を怒ってる人っていうのをちょっと外れてみて、あ、私怒ってるんだっていうことに気づくっていうことです。そう気づくことによって、ちょっとそこにね、まあ、ちょっと空間ができるというか隙間ができて、あ、なるほど、私は怒ってんだっていうことを、まあ、認識することができるんですよね。そこで、まあ、怒ってる人になってる 来るともう怒りが勝って、次なんかもうすごい辛辣なことを言ってみたりとか、なんか捨てゼリフを言ってみたりとか、人が傷つくことを言ってみたりとかすることがあるかもしれないんですけども、そこを俯瞰してみることによって、それをちょっとストップすることができたりとか、一回自分の気持ちにそれが本当に言いたいことなのかなみたいなことを、まあ、気づいてみる、それにストップがこう、ね、悪い方向に行かないようにしたりとか、あと、まあ、瞑想することによっていろいろね、いい効果があります。で、その、ね、いい効果とすると、まあ、生産性が上がるとか、集中力が上がるとか、そういったイライラとかしたそういうね、ストレスを軽減できたりとか、まあ、そういったことでパフォーマンス力が上がっていくということなんですけれども、人はね、1日ね、6万回ぐらいいろんなことをね、思考しているらしいんですよ。ね、同じことばっかり考えるのがほぼ9割というふうに言われてるんですね。で、頭のね、脳はね、考えたい、そういった臓器なので、何も考えないといろいろ考えがやってくるので、だから、まあなんか、マインドフルネス、瞑想、なんか無になれないよ、みたいな人もいると思うんですけども、それでも全然 OK なんです。無になれなくって、なんかこういう考えが浮かんだな、ということに、まあ気づいてあげるっていうことが、まあこれがね、トレーニングの、まあ仕方というかね、筋トレみたいなもんです。そういったものをいつもこう気づいていって、で、脱同一化というちょっと難しい言葉ですけれども、自分とその感情や思考が一緒くたにならない。っていうことなんですね、で、まあ、これがね、なんでね、こんなマインドフルネスでこう来たかというと、まあ、脳科学、脳神経科学の発展があるので、それで脳の中がどうなっていますかっていうことをいろいろと、まあ、血流を測ったりとか、まあ、いろんなエビデンスを取っていくことによって、まあ、頭の中がどうなってるかっていうのをこう、まあ、その脳神経科学で測ることができるわけですね。で、まあ、すごくリラックスして、瞑想状態になっていると、背外側前頭前皮質って、まあ、頭の中の前頭前野っていうところに、まあ、血流が集まってくるというふうに言われてるんですけれども、まあ、そうすると、まあ、イライラとかするね、扁桃体っていうそういうね、イライラっとしたらね、働く場所があるんですけども、そこのイライラっとした働く場所じゃないところに血流が集まってくると、イライラが抑えられてきて、で、行動がリラックスしてできるとかっていう、そういった、ね、脳科学 の, エビデンスがあったりします。なので、まあ、そういったことで Google 社とか、あと Apple 社とかで、ね、Twitter 社とかドイツ銀行とか、まあ、そういった名だたる、ね、大きな企業とかがどんどんその研修として、ね、使っていっているわけですね。で、すごく、ね、有名人の中でもそういった、いわゆる瞑想とかマインドフルネスを使っている人たちもいて、ノバク・ジョコビッチ選手とかもプレー中にすごくこうイラッとしたりとか、うまく、ね、自分のプレーができなかった時に、その中でイライラッとした中でプレーをするんじゃなくて、一回そこの状態に気づくらしいんですよ。で、そうすることによって、次にどういうふうにプレーをしていったらいいかっていうところに立て直していったりとか、その中にこう自分の感情、イラーとかムカーとか負けてどうしようとかいうところに入るんじゃなくって、それを俯瞰してみることによって、次のプレーがまたいいプレーができる、どういうプレースタイルにするかとかっていうところにも頭がね、ちゃんと回ってくるようになってくるんで、いいパフォーマンスができるっていうことですよね。で、あとは一条選手とかもね、瞑想とかをやられてたようなので、昔のね、ワールドプレーベースボールの時にすごい打てなかったけれども、その自分 の, バッターボックスに入って実況中継をして、いわゆる俯瞰した状態ですよね。実況中継をしていったことによって、すごいクリーンヒットを打って日本が優勝したということもあったりとか、アップルの創始者の、スティーブ・ジョブズさんも実はすごくイライラしやすい、人間関係がなかなかうまくできなかった人らしいんですけども、全瞑想をすることによって、どんどんね、人そういったこうとても扱いにくい性格がだんだんと穏やかになっていったっていうことも言われています。なんかそんな感じで今ここに気づいている状態です。なので、これをね、マッサージでも使えるんですね。マッサージでも、いわゆるその 今の自分の体とこう向き合ってみたりとか、例えばマッサージされてるところに集中して注意深く、まあ、感じてみて、あ、どんな感じなのかっていうことを気づいていく、これもとても瞑想的、マインドフルネス的なんですよね。で、なので今ここ体ラジオということで、今ここのね、私がこう喋ってることに集中して何かね感じていただけるといいんですけれども、で、このね、まあ、コロナ禍になって、まあ、自粛期間中に、まあ、マインドフルネスボディケアというのも私は始めております。よろしければ YouTube で見えますので、マインドフルネスボディケアというのをググっていただいて、ぜひ YouTube を見てください。まあ、一呼吸にすごく意識を向けて呼吸をするときに、注意深く気づいている状態と、あとそのボディケアというのはセルフケアなんですけれども、自分で体を癒していく、その癒していくその場所がどんな風に感じているか、で癒している自分がどんな風に感じているかっていうのも一緒に感じていっていただければ、両方ね、マインドフルネスの心の平和な状態と、そして体もセルフケアでリラックスして癒されるという、そういうね、2つが兼ね合わさったものを YouTube で流しておりますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。ということで、後半これでエンディングに参りましょう。でなんか今日はね、何でしょう、私ってこんな人みたいな、そんななんか放送になっておりますけれども、まあね、こうやって2年間まあ、毎月毎週という感じで放送させていただきまして、本当にねこのね夢の種でパーソナリティになってから、またこれもね自分を俯瞰してみるじゃないですけれども、なんかその時にこういったことをお話ししようかなとかいうのを考えたりとか、あと、まあ、ゲストさんを呼んでそのゲストさんをもっと知っていくことができたりとかして、なんだかすごくねいい時間を過ごさせていただいております。ね、ゲストさんで呼ぶ方々もすっごい昔から知ってる人でも初めて聞く話があったりとか、あと、自分のね、こういうふうに思ってたんだけど、あ、意外と違う考え方があるんだみたいな新しい考え方をもらったりとか、あとものすごくその人をよく知ることができたりとかしてね、まあ、その人のことをそんなにお友達とかでも、まあ、探らないじゃないですか。でもゲストさんとして呼ぶと思うと、もういろいろ探ってみると、あ、こんなことがあったんだとかっていうことを知っていったりとか、またこういったことをね皆さんにねお教えしたいというかね、皆さんに知ってもらいたいみたいな、そういった情報とかも、まあ、ゲストさんを呼ぶことによって、お知らせしたりとか、まあ、私がこういうことを考えてんだよ、こういうことをやりましたみたいなこととかね、そういったことも何かね皆さんのヒントになればいいなと思っております。今月とかはちょっと私はね企業でのマインドフルネスの講座をちょっと今担当して、それを作っていったりとかしているんですけれども、いろいろとマッサージももちろんですけれども、マインドフルネスの方でもいろいろとねやっていったら、まあ、楽しそうなので、そういった行動とかもやっています。まあ、皆さんもね、もしね今日一日の中でちょっと自分を俯瞰してみるとか、ちょっとだけね呼吸に意識をして、少しこう気持ちを落ち着かせてみるとか、そういった時間を持ってみるのもいいんじゃないかなと思います。とても、心が何でしょうね、平和になる時間なんかいろいろと、もういろんなことがねごちゃごちゃあるじゃないですか。もうコロナがねあったりとかで、本当言うと今時ねオリンピックとかやってるはずだったのが、もう今年はないわけですよね。でそれってもう、 こうあるはずだったものがなかったりとか、状況ってどんどんどんどん変わっていって、本当に一瞬一瞬が大事だなっていうのはとても思います。で一期一会というか、なかなか人と直接もうね会えなくなってきたりとかしたので、人と直接会ってる時間とかっていうのも本当に大事な時間だなというふうに思いますし、まあね、何か オンラインとかでもね人とつながっていったりとかするのもいいんじゃないかなと思いますので、本当に一瞬一瞬をね大事にしていきたいと思います。ということで皆さんにとっても今日一日が良い一日でありますように。お相手は藤田明美でした。 Have a nice weekend。 良い週末をお過ごしください。